皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、通り置き管である御霊様。聖書箇所は、ヨハネの福音書16章12節から15節。お読みいたします。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。一番目の質問に目を向けましょう。この時、すなわち最後の晩餐の時、その時の弟子たちには、なぜイエス様が語ることに耐える力がないのでしょうか。弟子たちはこの最後の晩餐の時も、心は誰が一番偉いのかというような、自分のことだけに集中していましたね。そして周りにいる人たちはライバルであり、人生において大きな評価は、自分がどの立場につくかという、このことだと、あたかも思っているかのような議論を互いにしていたわけであります。小さな世界の中で、誰が一番偉いかと競い合う。これが人間の性質ですね。そして、グループの中で、自分が上に立って他の人を支配したい。他の人を自分の思う通りにさせたい。自分が力あるのだという、このことを誇示したい。そんな思いがいつも起こってくるのであります。だからイエス様に従っていながら、彼らの心はイエス様に向いていないのであります。イエス様は今どのようなお考えを持っているんだろうか、どういう思いの中で今生きておられるんだろうか、その目的とするところは何なんだろうか、イエス様教えてくださいと、このような謙遜な気持ちになることは弟子たちにはまだなかったんですね。自分中心的に生きている者にとって神様の言葉は聞くことのできない言葉なんです。なぜならば聞いてもわからないんですね。理解できないのであります。自分に適応できないのであります。神様の御言葉は私たちが自分の生活に適応する、自分自身に適応して初めて力ある神様の言葉となるんですね。ところが弟子たちはその部分が今は全くできません。なぜならば、自分で生きているからであります。神様の前に砕かれて、主を語ってください。私は聞きますという、この心がまだ備えられていないんですね。だからイエス様は、語るべきたくさんのことはあるんだけれども、今どんなに語ったとしても弟子たちは理解できないし、弟子たちはかえって混乱してしまうだろう。例えば十字架のことを語ったとするならば、その意味が十二分に理解できないから、ただ恐怖心や、あるいは失望感や恐れとか、そういったものだけが彼らの心の内に起こってきてしまうだろう。だから今はまだ彼らには、私がこれから通ろうとしていく、この二脇杯、十字架のこの真理について、どんなに語ったとしても、それを受け止めて、それに従う力がないということなんですね。ですからこの質問に、特にこの時彼らが理解し受け止めることができないと判断された真理とは何だったと思いますか？十字架の真理であります。十字架が私たちの罪のためであるということ。私がイエス様を十字架にかけてしまったのだと。誰が一番偉いかと今なお競い合っている自分たちのこの愚かさが、イエス様をあの十字架にかけてしまったのだという、この事実、このように理解し受け止め、そして悔い改めていくには、まだ彼らは神様の別の扱いを受けなければ、決してそのような対応ができないということなんですね。敵よ、あなたにもまだ閉ざされたままの聖書の真理はありますか？そうですね。私たちは最初から一遍に全てが分かってしまうのではないのです。神様はそのようには私たちを扱いません。幼子として生まれるということは、この言葉が明らかにしているように、 私たちはだんだんと真理に対する知識が増していく、理解力が増していく、基礎力がしっかりとつけば応用力がそこに加えられていく、こういったプロセスを通って成熟したクリスチャンになっていくわけですね。ですから当然、私たちは聖書の言葉の真理を十二分にわからない、理解することができない、言われてもちんぷんかんぷん、いよいよ、聖書は難しいと思ってしまうような状況に陥ってしまうんですね。だから神様は時に私たちに難しい真理、自分に適応できない真理は私たちに語らない、そういう時期もあるんですね。しかしあまり初歩的なことばっかり私たちが見ていたならば、いつまで経っても成長しません。硬いパンをしっかりと食べなければならない時期もあるわけですね。でもこれは一人一人その成長の段階が違うように、またスピードが違うように、神様は一人一人にふさわしい形で導いてくださるんですね。だから私たちは聖書がなかなかわからないと言って失望する必要はないのです。まだ、今はまだ耐えられないから、理解できないから神様は教えてくださらないだけだ。必ず理解し、ああそうだと思える、その時を主は備えてくださるんですね。私たちは隠されている真理についてどんな態度を取るべきでしょうか。この申命記29章の29節、これもとても大切な言葉であります。よく心に書き記しておいていただきたいと思います。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべてのことを行うためである。神様が隠しておられることは、あえて聞く必要も、解き明かそうとする必要もないということであります。まあ、予言のことなどそうでありますけれども、異端が起こってくるのはみんな予言が関わってくるんですね。聖書でつまびらかにしていない事柄を、あたかも自分は分かったかのように、解き明かされて隠されていたものが明らかになって私は奥義を見出した、理解したと、このように、異端の人たちは言い出して、聖書に書かれていない事柄を真理としてしまう。ここに過ちが起こるんですね。私たちは謙遜であっていいのです。聖書の中にわからないことはわからない。将来のその予言に対しても、私たちはこういう理解もできるし、ああいう理解もできるんだ。でもどれが絶対だとは言えないという、このような立場を取ることもまた必要なんですね。隠されているものは主のものであります。私たちに必要なのは、明らかにされたことをしっかりと受け止めて、その明らかにされた真理にどこまでも忠実に従っていくということであります。その意味で聖書を学ぶということは、明らかなことと明らかでないことをきちんと分けて、明らかなことに対しては、はいとどこまでも素直に従っていく。明らかでないものは、主に委ねて、主が明らかにしてくださるその時まで待てばいいんですね。第二番目、御霊様は弟子たちをどこに導きますか？こう書いてあります。その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。すごいですね。すべての真理ですよ。一部ではない、すべての真理の中に導いてくださるんですね。なぜ真理の御霊と呼ばれるのでしょうか？それは、真理へと私たちを導き、真理を私たちに教えてくださる。すなわち、真理そのものであるイエス様へ私たちをしっかりと結び合わせてくださって、このイエス様の命の中に生きるものと私たちをいよいよ整えてくださる。これが真理の御霊。イエス様の御霊。イエス様の愛と真実と私たちに豊かに与えてくださる御霊様の働きなんですね。にもかかわらず、真理の御霊であって、真理そのものをはっきりと知っているお方なのに、にもかかわらず、なぜ御霊様は自分から語らず、ただ、父なる神様から、子なる神様から聞くままを話し、あなた、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すのだと、イエス様は言いました。傲慢が罪の原点だと言います。御霊様は徹底的に、謙遜なるお方でした。高慢になろうと思えばなれるような真理をすべて把握しているお方であるにもかかわらず、その真理をただ 父なる神様から、子なる神様からそのまま受けて語っていく通り置き管であると自分自身のことを理解し、またそのように歩んでおられるんですね。またその働きは何を目的としますかと言いますと、これは14節に、御霊は私の栄光を表にしますと。つまり、イエス様の栄光を表すことが御霊様の働き、目的だというんですね。自分がどんなに素晴らしい真理を持っているものであるかということを示そうとするのではない。イエス様がどんなに愛なるお方であるか、イエス様こそまさに真理そのものであるということを人々に示し、イエス様の栄光をそこに明らかにする。これが御霊様の働きであります。イエス様のものをしっかりと受け止めて、それを私たちに伝えてくださる。父なる神様のもの、子なる神様のもの、この真理をすべて御霊様は私たちに通り行き管として伝えてくださるということですね。そして栄光は主に、栄光は父なる神様、子なる神様にと御霊様はそのように語る、生きるんですね。御霊様の特徴的なご性質は何であることがわかりますか？謙遜であります。そして使えるお方であります。イエス様が私は使えられるために来たのではない、使えるために来たのですと言われましたが、まさに真理の御霊なるこの聖霊なる神様も、父なる神、子なる神様から使わされて、私たちに使える。そして父なる神様、子なる神様に使える。まさに使えるために、私たちのところにやってきてくださったんですね。敵よ、説教者と御霊様とはどこが類似していますか？通り置き管であるということであります。説教者は決して自分自身の考えを述べるんじゃないんです。自分自身の意見を、感想を人々に伝えるんじゃないんです。評論家でもありません。エッセイニストでもありません。小説家でもありません。通り置き管として、父なる神様、子なる神様の語ること、真理を通り置き管として、御霊様と共に、御霊様に導かれて、聞く者に真理を伝えていくんですね。ですから説教者の役割は、自分がどんなに素晴らしい説教者であるかということを人々に明らかにすることではありません。素晴らしいメッセージだと褒められることが目的ではありません。語った言葉を通して、みんながイエス様の栄光をそこに見る。父なる神様の栄光を褒めたたえる。すべての事柄を神様に帰していく。このような心へと皆がなる。これが説教者の最も大切な目的ですね。また、証をするあなたはどんな心を持って証をすべきでしょうか。昔よく教えられたんですが、証とは自分がどんなに素晴らしい信仰者であるかということを証することではありませんよ。昔のある人たちは、私はこんな立派な信仰をした、私はこんな苦難な時にこのように信念を持ってやったからこんな結果が出た、私はといつもですね、私がどんなに素晴らしいかという、そういった証をしていたんですね。これは証ではない。証とは、神様がどんなに愛であるか、どんなに憐れんでくださったか、どんなに弱いところに働いて強くしてくださるか、どんなに私たちを助け守り、その三翼の陰に私たちを守ってくださるか、ことごとく神様の、イエス様の、その素晴らしさが現れてくる、これが証ですね。そのことをいつも覚えながら、私にではなく、ただ神様に栄光が帰されますように。この心が必要ですね。第3番目。やがて起ころうとしていることとは何を指していますか？もちろん、これは十字架と復活のことでありましょう。決して終末のことが暗示されているのではないんですね。主は御霊様が予言を弟子たちに告げることを言っているのでしょうか？いえ、そうじゃないんですね。これから起こる十字架、そして復活、昇天。この一連のイエス様の、この地上での歩みの最後の出来事、それがどういう意味であるかということをはっきりと私たちに明らかにしてくださる。これが御霊様の働きなんですね。ですから敵よ、御霊様を通して私たちを将来のことを知るというよりも、過去の出来事の意味を知らされるのです。これは今もそうです。私たちは イエス様に従っていく中でいろんな出来事に出会います。一体どうしてこういうことが起こるんだろうか。わからないことたくさんありますね。でも不思議です。時が経って振り返るときに、ああ、あれはこういうことだったんだと、本当に神様の働きを、神様の御手の働きを私たちは自分自身の人生の中に見出していくんですね。あんなに辛く、神様はもう自分自身のことを見放していたのではないかと思えるような時、いえ、実はその時にすでに神様は様々な形で私のために働いていてくださったのだ。それを私が見えなかっただけだったんだ。ということを後で悟らせてくださって、御霊様を通してもう一度神様の愛を褒めたたえるものへと変えられていくんですね。あなたにも過去の出来事、いろいろと心の中でなお解決のできないようなことがあるかもしれない。でも必ず御霊様はなぜそうだったのか、どのように受け止めることが必要なのか、あなたに明らかにしてくださいます。真理の御霊様は私たちにイエス様の愛を、神様の愛を明らかに示してくださるんですね。ですから今わからないことも御霊様がふさわしい時にその出来事の意味を明らかにしてくださいます。そのことを認めるならば、今あなたの取るべき態度は何でしょうか。つぶやかず、疑わず、主に従うということなんです。私たちにわからないことはたくさんある。隠されていることは主のものであります。明らかになっている部分で、私たちは忠実に主に従い、隠されたところは必ず後で神様の友として扱われている私たちですから、神様は必ず、そのことについて必要な時には明らかにしてくださるんですね。御霊様はそのようにして謙遜に仕えることを通して大いなる働きを成し遂げていくのです。この御霊様をうちにいただいた私たちも、私たちの生き方も同じであります。イエス様も仕えられるためでなく仕えるために来られたのです。御霊様も通り置き管として、人々を真理へと導き、そして神様に栄光を期していく、このような心へと導くもの、そのような働きをなさった御霊様であります。そのイエス様、御霊様が私たちのうちにいてくださるならば、このお方に従っていくならば、私たちもまた使えるもの、神様の栄光をいつも崇めながら、すべてのこと、神様が成し遂げてくださったのだと心から告白し、証しする、そのようなものとしての生き方が求められているんですね。いえ、そう生きることこそ、私たちの喜びであり、私たちの充実した人生なのであります。自分に焦点が当たることを求めていくならば、様々な人々の対応に不満を感じるでありましょう。でも、私たちが、主の栄光のために生きるのであれば、そしてふさわしい時にすべてを明らかにしてくださる、この御霊様を信頼していくならば、私たちはつぶやかず、疑わず、心して主の言葉に忠実に従っていきたいと、このような思いにされていくのではないでしょうか。今日もその心を持って主に従いましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。